改めまして皆様おはようございます。いつも進学校のために皆様がお祈りくださっていることを心から感謝いたします。またこの度はこのようにしてこのような状況の中で私たちのこの実習を受け入れてくださったこと本当に心から感謝しております。また今朝はこのように訓練中のものに御言葉を取り継ぐこのような機会を与えてくださった皆様の信仰に本当に心から感謝いたします。とても緊張しているんですけれども神様が働いてくださることを信じて取り継ぎをさせていただきます。このコーヒーアワーの時間には普段は何か小物を作ったりされることがあるんだというふうに伺いました。ぜひ今までどのような作品を作られたことがあるのか横浜教会の婦人会の参考にさせていただきたいのでぜひ後で教えていただきたいなと思うんですけれども、作品を作ろうと思ったらたとえそれがどんなにささやかなものであったとしても作り手の労力が必要になるかと思います。手を動かして時間をかけてちょっと複雑なものであれば頭を使ったりまた思いを込めたりしながら作られるのではないかと思います。どんなものであっても材料さえあれば材料さえ置いておけば勝手に完成するということは絶対にありません。また作品には必ず作られる目的というものがあると思います。例えばこのペンは何かを書くために作られます。時計であれば時間を知らせるために作られています。このようにどのような作品にもまず作り手の存在があってまたその作られた目的があるということができると思います。で、神様からの御言葉であるこの聖書には私たちは神様の作品であると書かれている御言葉があります。こちらにも書いてありますけれどもエペソ人への手紙の2章をお開きください。エペソ人への手紙の2章の1節から10節をお読みいたしたいと思います。新改訳聖書の2017版をお持ちの方は385ページになります。エペソ人への手紙の2章の1節から10節を私が拝読させていただきます。さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものでありかつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあってかつては自分の肉の欲のままに生き肉と心の望むことを行い他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ共に天上に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によってこの限りなく豊かな恵みを来たるべき世々に示すためでした。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました。短くお祈りをさせていただきます。愛する天の父なる神様、今日も神様が 目的を持って私たちを生かしてくださり、またここに集めてくださっていることを心から感謝いたします。今から御言葉のお取り次ぎをさせていただきます。この貧しく本当に愚かなものを神様が霊で満たし、あなたの御言葉をまっすぐに語ることができますように、余分を取り除き不足を神様が補ってくださいますようにお願いいたします。聞いてくださるお一人お一人の心に神様が御言葉を語ってくださいますようにお願いいたします。このお祈りを愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝は今お読みしたこの箇所から、神の作品である私たちというテーマでご一緒に神様の御心を教えていただきたいと願っています。神の作品である私たちというテーマで大きく3つのポイントでお話をさせていただきます。まず1つ目に覚えたいことは、私たちは死んでいたということです。私たちは死んでいたのだということを覚えたいと思います。今お読みした2章の1節、もう一度ご覧ください。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものでありと聖書は教えています。クリスチャンの皆さんは自分が罪の中に死んでいたということを普段どれくらい意識しておられるでしょうか。背きという病気にかかっていたとか、罪のために弱っているということではなくて、背きと罪の中に死んでいたと聖書は教えています。病気や弱っているだけなら、もしかしたら良くなる見込みがあるかもしれませんけれども、死んでいたというのは人間にはどうすることもできない領域です。この自分の背きと罪の中に死んでいたというのがどのような状態であったのかは、続く2節3節に詳しく書かれています。2節、それらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って、つまり悪魔とかサタンとか呼ばれる存在ですけれども、その悪魔に従って歩んでおり、3節には、自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒り、つまり神様の怒りを受けるべき存在だったのだと教えられています。時々イエス様のことを信じておられない方から、クリスチャンは聖書の教えに従わないといけないから不自由ではないですかと言われることがあります。皆様ももしかしたらそういうふうに証しした時とかに言われたことがおありかもしれません。また求道中の方が、信じたら神様の命令を守らないといけないんですかというふうに質問されたことがあります。で、正直なところ私自身も神様に従うということが何か不自由なことのように感じてしまっていた時期があります。けれどもそれは飛んだ思い違いです。むしろその逆です。そんなふうに感じてしまうのは、救われる前の自分がどんなに悲惨で、どんなに惨めで、どうしようもない存在であったのかを正しく認識していない、気づいていないからではないでしょうか。イエス様を信じる以外に救われる、生きる手段がなかったことに気づいていない、私はそうでした。私たちはかつて霊的に死んでいて、神様の怒りの対象、滅びて当然の存在だったのだということを今朝改めて覚えましょう。神様に従わないこと、自分の思い通りに生きることが自由であるかのように思わせてくるのは、この不従順の子らの中に今も働いている悪魔の常套手段です。最初の人であったアダムといえば、皆さん聖書をよくご存知かと思いますけれども、創世記に出てきますけれども、最初の人アダムといえばが罪を犯したのも、あなた方が神のようになれる、自分で善悪を判断しながら生きていけるのだという誘惑からでした。ところが神様に従わないことは結局 自由なんかではなくて、悪魔に従って歩むことでした。神様に従って生きることを拒んだ人類は、自由を手に入れられると思ったのに、結局それは悪魔の奴隷でしかありませんでした。創世記一章を読むならば、神様がご自分がこの作られたこの世界をご覧になったときに、そこには人も含まれていますけれども、それをご覧になって、神様は非常に良かったというふうに聖書には書かれています。神様のご支配の中にあった最初の世界は非常に良かったんです。けれども、アダムとエヴァが神様のご命令に背いたことによって、罪がこの世界に入りました。この罪というのは、クリスチャンの皆さんはよくご存知かと思いますけれども、的を外している状態のことを言います。最初にすべての作品には作られる目的があると申し上げました。後で詳しく見ますけれども、神様の作品である人間も、作り手であられる神様が目的を持ってお作りになりました。ここにおられるお一人お一人には神様が作られた目的があります。けれども、その神様に背いた人間は、その神様の目的という的を外した生き方しかできなくなりました。それが、ここの2章の1節で教えられている、背きと罪の中に死んだ状態です。この手紙の著者であるパウロは、ここで聖霊の導きによって、エペソの生徒たち、すなわちクリスチャンたちに、自分たちがどのような状態から救われたのか、救われる前はどのような状態だったのかを思い起こさせようとしています。それは神様が与えてくださった救いの恵み、その奥義がどんなに栄光に富んだものであり、偉大なものであるのかを彼らが、またそれを読む私たちが知るためです。パウロ自身、イエス様を知る前の自分がどんなに罪深いものであったのかを、その手紙の中でたびたび告白しています。私は罪人の頭ですとまで言っています。皆様はいかがでしょうか。イエス様が話された例えの中に、借金を帳消しにしてもらった二人の人が出てくるお話があります。皆様知っておられるでしょうか。ルカの福音書に出ているんですけれども、500デナリを帳消しにしてもらった一人の人と、もう一人の人は50デナリの借金を帳消しにしてもらいました。その時イエス様は、その二人のうちどちらがより金貸し、帳消しにしてくれた金貸しを愛するようになりますか、というふうに質問されています。皆様はどちらだと思いますか。聖書には答えが出ていますけれども、もちろん500デナリを許してもらった方です。多く許されたものは多く愛するようになる。私たちも自分自身がもともと自分の背きと罪の中に死んでいたものなのだということを覚えるとき、神様に従うことが義務とかねばならないではなくて、むしろ喜びだと思えるはずです。私たちが不平不満ではなくて、神様への感謝と喜びにあふれたクリスチャンとして歩むための秘訣は、自分の救われる前の状態がどんなに悲惨で、どんなに惨めなものだったかを覚えることにあります。まず一つ目のポイントとして、私たちは死んでいたのだということを覚えましょう。次に二つ目のポイントとして、私たちは恵みによって救われたということを覚えたいと思います。二つ目のポイントとして、私たちは恵みによって救われたということを覚えましょう。一つ目のポイントで、私たちは自分の背きと罪の中に死んでいたということを見ました。二章の四節を皆さんご覧いただきたいんですけれども、ここにはしかしと書かれています。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。 あなた方が救われたのは恵みによるのです。聖書の教える恵みというのはよく言われることですけれども、ふさわしくないものに与えられる神様からの祝福です。聖書の恵みというのはふさわしくない、本当はふさわしくないものに神様がくださる祝福のことを言います。まさしく救いは恵みです。私たちは自分の背きと罪の中に死んでいました。神様から離れ死んでいたのは他でもない自分の罪のゆえでした。しかし神様はそんな私たちを愛し救いに選んでくださいました。私たちが何か立派だったからとか特別素直だったからではありません。私たちは神様に背を向けて自分勝手に歩んでいました。私は皆様の、クリスチャンになられる前の歩みは存じ上げませんけれども、夏おしまいも先ほどお明かししてくださいました。私自身もそうです。本当に神様に背を向けて生きていましたけれども、神様の側から私たちを愛してくださったのです。死んでいた私たちはキリストが、イエス様が命を捧げてくださり、それだけではなくよみがえってくださったことによって、そのキリストにあって生きるものへと変えられました。死から命へ、悪魔の奴隷だった状態から神様の奴隷、しもべへと買い戻していただきました。背きの罪を許していただきました。でもそれだけではありません。この2章、先ほどお読みした2章の前の1章を読むと、いつもその圧倒的な愛と恵みに私はワクワクするんですけれども、例えば1章の3節お読みいたします。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。5節、神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。また2章の6節もお読みいたします。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。私たちは自分が感じる感じないは関係なく、ここに聖書が教えていることはイエス様と共に天の御座に座らせていただいているということです。罪に死んでいた私たちがです。先ほど賛美しましたように、まさにアメイジンググレイスだなと本当に思わされます。ここで一つ考えてみたいんですけれども、神様が私たちを救ってくださったのはなぜでしょうか。皆さんはなんで自分は救われたのかなと考えたことありますか。それはもちろん神様の愛のゆえです。私たちが滅びないため、私たちが滅びに向かっているのを神様は本当に憐れんでくださって救ってくださったのだということができます。聖書もそのように教えていますけれども、それだけでしょうか。私たちが滅びないためだけの救いであるならば、私たちはすぐに天国に入れていただくということが私たちにとって最善だとしか思えなくなります。私たちが滅びないためだけの救いであるならば、そのことを強調するなら自分中心的な、自己中心的な信仰になってしまいます。エペソ人への手紙の1章の4節にはこのようにあります。すなわち神は世界のもとへが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。この神様が私たちを選びと書かれていますけれども、この神が私たちを選んでくださったこの選びという言葉は、この主語選んだ人が自分のために選ぶという意味を持つ言葉です。神様が、つまりご自分のために、神様ご自身のために私たちを選んでくださったという意味です。私たちが救いに選ばれたのは私たちのためだけではなく神様のためであるということを聖書は 教えてくれています。ではその神様のためとは具体的にどういうことでしょうか。そこで最後3つ目のポイントとして、私たちは神の作品であるということを覚えたいと思います。3つ目のポイントとして、私たちは神の作品であるということを覚えましょう。最初にお話をしました。作品というのは必ず作り手の存在があって、また作り手はその作品に何らかの目的を持って作っています。エペソの2章の10節に、実に私たちは神の作品であってというふうに教えられています。聖書はここで私たちは神の作品なのだと教えています。英語のある聖書ではここはマスターピースという言葉が使われています。最高傑作という意味の言葉です。私たちは神様の最高傑作だと聖書は教えてくれています。しかもこの神様が作品を作られた目的は明確です。この実節を見るならば、良い行いをするためにと書かれています。ここでまず先に確認しておかなければならないのは、直前の8節9節に救いは行いによらないとはっきり書かれていることです。救われるのに行いはいりません。皆様、特に何かいいことしたから救われたわけではないと思います。イエス様を信じるだけで救いをいただくことができました。けれども、だからといって救われてからも行いはいらないのだと聖書は教えていません。この順番はとても大切です。救いは行いによりません。けれども、今朝見てきたように、自分がどんな状態から救われたのか、救いの恵みの大きさに本当に感謝しているなら、救ってくださった神様に喜ばれる歩みがしたいと思うはずです。救われたらあとは何をしてもいいというのではありません。救いをいただいた私たちは、ここの御言葉によるならば、良い行いをするために神様の作品として新しく作られたのです。もちろん私たちは救われてはいても罪の性質が残っていますから、いつも神様に喜ばれる歩みができるかと言われたら、とてもそうとは言えません。むしろ神様に従うことのできない自分、神様に喜ばれる歩みができない自分に、その自分を示される毎日かもしれません。けれども、神様は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださっていると聖書は教えています。とすると、ここで教えられていることは、私たちが自分の努力とか頑張りとかによって孤軍奮闘しながら良い行いをするというのとは違うようです。この良い行いの具体的な内容は、このエペソの4章以降に詳しく記されていますけれども、そのポイントはキリストにあってです。救われた私たちはキリストと共に天上に座らせていただいたという事実があります。ですから、このイエス様にとどまり続けることによって、イエス様と共に天上に座らせていただいているということを覚えることによって、私たちは良い行いに歩むことができるのではないでしょうか。イエス様にとどまり続けることというのは、この一章の前を見ればわかりますけれども、教会はキリストの体ですから、この教会で、キリストの体である教会につながり続けることが、私たちが良い行いに歩むために必要なのだと言えるかと思います。で、ここで興味深いのは、この神の作品という言葉は単数で書かれているんです。私たち一人一人がそれぞれ別々に神様の作品であって、その作品が集まって教会というよりは、私たちは神の作品であるというのは、教会として一つの大きな神様が作られている作品であるということができるのではないかと思います。 つまりキリストのお体であるこの教会にとどまり続けることによって私たちは良い行いに歩むことができます。そしてそのような私たちを通して神様の恵みの豊かさ、神様の栄光が褒めたたえられることが神様の作品として作られた私たちに与えられている目的なのだということをぜひ覚えたいと思います。自分の背きと罪の中に死んでいた私たちが神様の恵みによって救いをいただきました。神様の作品として作られたのです。その神様の作品である私たちはその作り手であられる神様の目的、その的を射た歩みができているでしょうか。作品は作られた目的にかなった用いられ方をするときに最もその本領を発揮します。作り手の手の中にあるとき最も安全にその備えられているたくさんの機能を用いていただくことができます。神様の作品である私たちも同じです。神様の御手のうちにあるときが最も安全であり、神様から与えられているたくさんの賜物を正しく用いることができるのだということを覚えたいと思います。最後にエペソ人への手紙の2章の10節を拝読してこの時間を終わりにさせていただきます。エペソ人への手紙の2章の10節、実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました。一言お祈りさせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの一方的なその恵みによって私たちを生かしてくださっていること、本当にありがとうございます。神様が目的を持って私たちを今日も生かしてくださっていることをよく覚えて、あなたの目的にかなった歩みをさせていただけますように私たちをお導きください。このように本当に愛するお一人お一人を神様が歌の森教会に導いてくださっていることを感謝いたします。続けて教会の上に神様の豊かなお導きと祝福がお一人お一人の上にも豊かにありますように心からお願いいたします。感謝して愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。